沢栄一から学ぶ経済。
こんにちは、渋沢栄一から学ぶ経済、司会のジーパンパンダ星野幸喜です。
ジーパンパンダ一平です。
渋沢栄一から学ぶ経済第9回の放送です。
はい、
いやもう9回目でね、3月8日の放送ということですけれど、この番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たちジーパンパンダが演じます。
そして新一万円札の顔に採用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら、専門家から詳しい解説を伺います。
はい、
そこから渋沢栄一の時代と現代とを比較しながら、今の経済にどうつながっているのかということを考えてみようという番組です。
はい、
早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します。名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです。
どうも、横山です。こんにちは、
よろしくお願いします。
いやちょっとさっき本番前にですね、横山先生とお二人の時間があって、何でもこの間の僕たちのライブを横山先生ご覧くださったみたいで、
はい、配信されたライブを拝見しました。
ありがとうございます。でお子さんがね、ジーパンパンダが面白かったって言ってる映像とかも見せてくれたんです
よ。あ、ほん
と息子があのお二人のファンになってます。
嬉しいですよ。
嬉しい、
ありがたいですね、本当に。
ところで今日の番組なんですけども、お二人って新聞ってお読みになってますか？
はい、一応チェックはするようにはしています。
あ、まあ、前回新聞やの雑誌の話出ましたけども、
そうです、
ね、今日もうちょっと新聞にフォーカスしたお話で、今の日本経済新聞っていう新聞なんですが、お読みになったことありますか？
もちろんですよ。
はい、読んだことありますよ。
紙で、電子書籍かなんかですか？
今僕は、まあ、ずっと紙面で読んでる時期もあったんですけど、それとともにボイシーで聞けるながら日経っていうので、こう日経の記事を読み上げてくれるものがあって、それが結構移動しながらとか聞きやすいんで便利だなと思って聞いてます。
なるほど、今日はそういったその日本経済新聞さんに関わるお話なので、
おお、はい、面白いですね。もうまさに今の日本経済新聞の元のお話と、楽しみでございます。
さあ、というわけで早速渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワードです。報道にも渋沢の理念あり。それでは渋沢栄一から学ぶ経済、始まり始まり。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りします。
新生あらわるよ。
1876年に三井物産初代社長の増田隆が中心となり、中外物価新報、後の中外商業新報を創刊する。これは大正時代、中外商業新報を読んだとある家庭の話である。
お父さん、いつまで新聞なんて読んでるの？仕事しなさい。あんたが政治家のゴシップ情報を仕入れてもしょうがないでしょ。
いやいや、これはそういう新聞じゃないんだ。
またそんな、新聞なんてゴシップだの政治の話だの書くもんばっかでしょ。
中外商業新報は違うんだよ。世界の物価や株価の動きを報道して日本の経済の進歩を目指すものなんだ。
な、もうあんたが読んでもわかんないんじゃないの？数字ばっかり見てると熱出るわよ。
数字ばっかりじゃないんだよ。
うん？
難しいところもあるけどさ、ほら、大事な考え方とかはこうして文章で書いてあるんだよ。な？
ん？何？合本主義。何を合本主義って。
これが興味深いんだよ。渋沢栄一の考え方で、お金儲けをすることと道徳的な行動は、まあ、表裏一体であるべきだっていうものなんだな。例えばこの新聞っていうビジネスも、みんなの利益になるような情報を発信することで利益を新聞社自体が得ているんだ。
あ、確かにそうね。うん、合本主義分かってきたわ。
これからの時代はただ目先の自分の利益のためだけに仕事しているようじゃいけないんだよ。
その通りじゃない。
だからさ、俺ね、合本主義に従って仕事をしないことにしたんだ。
ん？え？え？え？
まあ自分の利益だけを追求して仕事をしても仕方ないからね。
は？
昼寝に専念をします。
そういうことじゃねえだろ。
ということで、新聞界に新星現るという場面をお聞きいただきました。僕はとある一家のお父さんを演じました。
僕はとある一家のお母さんを演じました。
ジバパンタの二人ありがとうございます。
ありがとうございます。
この寸劇演じてどんな感想をお持ちになりました？
やっぱそのお母さんが主に言ってましたけど、新聞なんてゴシップばっかりで何の役にも立たないわよみたいな感じだったんだなというふうに思いましたね。ま
あ、これはちょっとあくまでね、一応言っておくと、これはもう僕の完全創作話ですので、実際そういうふうに言ってたかはわからないんですけれど。
脚色ね。
まあまあそうですね。
確かにそのゴシップというか、まあ昔からね、今でいう三面記事というのかな、なんかちょっとした色恋沙汰の話だったりとか、なんかスキャンダルっぽいもの、そういったものを新聞社の中が書いたり、あるいは読む側も読んだりっていうことは一応あるにはあるんですが、渋沢さんは特にその経済情報をいかに幅広く伝えるかっていうことに関してすごく熱心だったと。で、そのことで、三井物産のね、社長と増田隆っていう人と意気投合して、新聞の発行に非常に貢献したということのお話なんですよね。
これどのように協力して作ったんですか？増田隆さんと渋沢栄一さんってこのラジオ上では初めて出てくる、その増田隆さんという人じゃないですか。
まあ、一応この番組では初めてなんですけど、この番組ですとね、以前にはね、政党会社の話って覚えてますか？
覚えてます。
お砂糖の、
はい、あそこでもちょっと関係をしてくる方なんですけども、昔からビジネス仲間なんですね。だから渋沢としては非常にその切っても切れない中の二人なので、増田さんがこういったの新聞作るってなったら、じゃあ僕も協力するよって形で資金集めであったりとか、そういったモデルで協力するという形になってるんですね。昔から の知り合いなので、はい、
そういう関係性なんだ。
マブダチと一緒に新聞作っちゃうぜみたいな感じだったのか。
だいぶね、若いノリな感じになりましたけれど、
あの当時ってやっぱりその近しい仲間同士でいろいろと世の中動いてるところも、
確かにそうですよね。
あの頃ね、
そのちょっと気になったのが、例えばね、僕たちもちっちゃい頃新聞読むときって、やっぱそのスポーツの野球の記事とかはこう読みやすいけど、経済の記事ってなんかちょっと難しいなみたいに思って、もともと敬遠しがちなところってあったと思うんですよ、自分自身も。で、なんでその経済にフォーカスする必要があったのかっていうのって、
やっぱりその経済の事情をね、正しく知ってもらおうっていう意向がやっぱりあるわけですよね。で、特に例えば国際情勢が関わってくると、例えば今アメリカでこんなことが起きましたとか、イギリスでこんなことが起きました、でアメリカの金融の情勢こんなになってますよっていうことになってると、それは日本としても影響を受けることになるだろうと、イギリスはこんなになってますよって、そういったことは当然知っておいた方がいいだろうって。あるいはその経済の中でも、特にもともとその寸劇のシナリオでも最初は物価新報っていう形で、その物価の情報っていうのは非常に重要なわけですよね。で、要するに紙にちゃんと数字を書くって形にすると物価の情報が伝わるわけなんですけども、価格の情報っていうのはやっぱりバカにならなくて、地域ごとに価格が、例えば同じお米を売ってるのでも地域ごとで値段が違ってれば、もしこれ輸送コストさえなんとか払えるんだったら安く買って高く売っちゃえばいいなって話になりますよね。安いところでお米を買って高く売ればいいっていう、そういうようなビジネス活動にも非常にその価格の情報というのは非常に効いてくるわけなんですよね。で、それがそのお米の値段だけではなくて、株であったり、あるいは金利ですよね。特にその
金利ですか。
そうですね、お金を借りるときに、例えば何々県だったらこれくらいの水準の金利だよってことが情報として伝わる。で、当時はまだこの寸劇でもありました通り、1870年代だと電信技術が発達してないので、一般の人がそう簡単に知ることもできなかったんですよね。電信技術ができてからだいぶ違います。徳川時代からも価格の情報を瞬時に伝える手段がなかったわけではないんですよ。旗振り通信と言いまして、手旗信号ですね。手で旗を持って、その旗を振りながら数字だったり文字だったりを伝えるという手段。大阪で形成された相場が広島まで40分で伝わるっていう、それぐらいの速さらしいんですけど、
旗振りで、絶対どっかで間違えちゃうよ。
でもちゃんとそれが伝わるらしいんですね。これ実験なさった方もいらっしゃってて、で、それはね、徳川時代からあって、その情報手段を使える人は確かに早く価格情報っていうのは利用できたんですけども、一般の誰もがね、そういった手段にアクセスできるわけではないので、やっぱ新聞っていうのが出来上がるとだいぶ違う。 ってると、でそれがね、そのさっきの旗振りっていうのが大正末期ぐらいまでは使われてたんですよ、
大正末期
じゃないですか。
で逆に言うと、だからその大正末期っていうのはだからちょうどその徳川時代に使われてた通信手段から明治以降の通信手段に変わっていくっていうのはちょうど狭間になっていて、でやっぱ大体1900年代になってくると今度はその電信技術みたいなのが発達してくるんで、明治の終わり頃になってくるともうそろそろ広くモールス信号っていうのがあるので、あれを使って近隣の情報が伝わったりってことがありますので、割とその1890年代から1900年代、明治のまあ後半ぐらいになってくると、いろんなその各地のまあ経済情報がつながってくる。そうするとその日本全体が一つの経済として誰もがこう情報を把握できるようになると。でもちろんその情報通のビジネスパーソンの人たちは瞬時にね、価格の情報であったり株価の情報であったり金利の情報であったりっての仕入れますけども、一般の人々もそれが中外商業新報、最初はまあウィークリーというかね、1週間に一遍って形だったんですけども、それでも的確に把握できるようになるので、誰もが価格情報ってものを均等にね利用することができる、アクセスすることができるってことになると、やっぱそれは徳川時代とは違った状況になってくるってことになるわけですよね。
すごい、だいぶ時代変わりそうですね。それで、
そうですね、
旗振りに独占されてた情報が全国的に公開されて、
そうですね、だから本当になんか身分だとか自分の立場、環境とかにあまり縛られることなく、ビジネスのアイディアとか次第では、
そうですね、歴史が進展するってそういうことなんですよね。近代化とかいろんな定義ができますけども、徳川自体もすごい人はいたわけだし、すごい技術ってのあったんですけども、特定の人とか限られた人だけがそれを使えるっていう時代だったのが、だんだんそれが一般の人たちにも開けてくるというか、情報を収集するってことのコストがだんだん低下していくというか、それがまあ近代化と言ったり、あるいはそのまあ進歩と言ったりするのかな。
はあ、
いやすごいよね。だからこの中外商業新報の果たしてた役割って結構結構大きいですよね。
すごそうだね。
そうですね。だからこそ、だから渋沢は協力しようと思ったわけですし、でこの中外商業新報があるってことで、人々が経済にいかに貢献できるか、人々がその自分たち、ひいては社会のために貢献するってことがしやすくなる。そのために中外商業新報というのが貢献するっていうふうに彼は捉えてたわけですよね。
なんでそんなこと描けてたの？本当にすごいわ。渋沢さん、
確かにね、今は聞けば確かにと思うけれども、
だってな、銀行もないし、何にもない中で、
そうだね、
これだって思うのすごすぎる。
やっぱり海外に行った経験が大きかったっていうことなんですかね、そこは。
もともと海外ではやっぱりこういう新聞はあったっていう感じなんですかね。
それでまあ例えばフランスにいた時にその新聞をこう見たり、はい、そのフランス語の勉強なんかも新聞で勉強したみたいなんでね。
やっぱそう、海外に行ってすごすぎるってなったんだね、視察に行ったことが、ちなみにこれが今の日本経済新聞になってるっていう、ことなんですよね。
そうです。
これをクイズの勉強でしましたから、増田隆さんと渋沢栄一さんで作ったっていう。
横山先生から聞きたいから、その一平がそのギリギリの知識でその教えてこない
っていうことを日本経済新聞になったっていうことなんですよね。僕今日の寸劇に出てきた途中の、あの中外物価新報じゃない中外商業新報の時代とかは知らなかったんですけど、もともとしかもなんか三井物産の社内法だったみたいな話も。
そうです、そうです。
ほら。
で、あの、もともとその物産って要するに商事会社ですので、はい、まあ、いろんなその会社の取引に関わるわけですよね。そうすると各地の情報ってのはやっぱ当然知ってなくちゃいけないと。世界各地の情報を知っておく必要があるんで、じゃあまずその情報を収集するためにこれを使おうと。でできたものがやがてまあ公のものとして刊行されるようになるってことなんですよね。
ああ、そうなんだ。
これって先ほど星野が出ましたけど、その馴染みがない数字ばっかりのデータって敬遠する人とかも当時はいたんじゃないかなと思うんですけど、どんな感じで受け入れられていったんですか？
でも当時からすればちょっとでも文字があったりなんかすると、はい、まあ、珍しいみたいな感じで、でおまけに価格を知りたいった時になれば、まずその数字を知りたい人たちが買ってるので、それがまず一個あって、でそれに対してちょっとまあ書き添えてるものがあって、付随の情報なんかがあったり、今日の取引所こんだけ儲かってますよとか、アメリカ今こんな状況ですよみたいなものがパッとあれば、数字と文字とでいろいろとイメージできる。しかも新聞ってイラストが結構あるので、イラストを通じてまたあの情報が把握できたりするんですよね。
そうか、だから写真でもないんだまだ。
確かに今ちょっと手元にその中外物価新報の創刊の時のイラストがあるんですけど、なんかちょっと漫画チックというか。
確かに、
ね、そうですね、いろんな風景とかをビジュアルで、まあ、なんとか伝えようとするというか、そういった出版技術っていうのが出来上がったのと、だから各地で例えば地震とかね、水害とか災害が起こった場合に、画家が 燃え上がる炎の様子とかを変えたりとかして、ビジュアル面で、いや、こんだけ大変なことがありましたよとか、あるいはその、こういう素晴らしい街並みがありますよっていうことをまあ伝えたりとか、あるいは政治家の表情であったり。
そんなところまで書くんですか。
はい、で、まあ、やがて後には、写真には撮って変わられるんですけども、はい、イラストを使った情報提供の仕方っていうのも、徐々にまあ、そこで発達していくわけですよね。洗練されていくわけですよね。
写真がついてるのが当たり前ですけど、こういう絵があることによる。
とりあえず情報を出すだけじゃなくて、伝え方にも気をつけて、実際に読み手が分かりやすいってところまで配慮してるっていうのも、なんかちょっと実学の渋沢さんっぽいなとも思ったりしたな。
確かに実学っぽかった。
ね、なんか理論だけでいくんじゃなくて、伝えてこその情報だっていう感じが、ちょっと感じ取れたかなと思いました。
はい。
さて、今日のテーマは、報道にも渋沢の理念ありですが、後半は劇中で出てきた合本主義についても詳しく教えていただきます。
個人投資家だとか市場関係者だとか、そんな垣根はとっくに低くなったのではないですか。誰もがたくさんの金融情報に触れられる世界、大切なのは情報の価値の目利きではないでしょうか。金融情報サイトクイックマネーワールドは、マーケットの本質に迫る記事や情報を選別しご提供しています。現在無料会員登録を受付中です。ぜひお試しください。
渋沢栄一から学ぶ経済。
ジーパンパンダの星野と
一平がお送りしています。
番組後半は寸劇の中でたびたび出てきた合本主義についてお伺いしたいんですが、ズバリ横山先生、合本主義って何ですか。
合本主義どういうイメージが湧けますか、この言葉で。
文字で見た時にその合本というのが合うというね、
合計の合、
合計の合、合格の合に本、日本の本で合本なんですけど、何が合うのっていうのがちょっと疑問だったんですよね、字を見た時に。
なんだっけな、これ資本主義のなんか、資本の本とかなんですよね。
はい、まあ資本主義って定義するの難しいんですけども、はい、要するにまあ利潤を追求するというか、財産や土地を持ったら私のものだと主張できる権利、これは所有権といって、はい、まあその所有権をもとにして自分の財産を利潤を追求しようっていうことができる、そういった世の中を、まあ、資本主義と言ったりするんですね。はい、まあ、いろんな定義の仕方はあるんですが、はいはい、いわゆるその儲けを追求するっていう側面が非常に一方であるわけなんです。
それがまあ資本主義の考え方、
はい、でその儲けを追求するっていう考え方と同時に、商業というものは世のため人のために尽くさなきゃいけないという、まあ、いわゆる論語の発想ですね、渋沢化すれば。そういった発想と合わせるということで合本主義という言葉を使います。で、まあ、経済と道徳というのは表裏一体のものだっていうふうに考える彼の考え方なんですね。
あ、本当じゃ論語とそろばんまんまっていう
まんまですね、合わせとその都で結びつけてるっていうのが合本主義なわけなんです。
はい、
で彼としてはそのこれまあ初回の放送でもご説明したことに関わるんですが、要はその当時の日本の経済っていうのは欧米に比べると、まあ、遅れてるっていうふうに少なくとも欧米からは見られてるわけなんですね。
はいはい、
で日本人もそれにまあコンプレックスではないですけども、いつか追い越そうという時に、商人さんが欧米目線で言うと、まあ日本の商人なんて大したことないよねとか、日本の商業大したことないよねと思われてるわけなんですよ。
あ、はいはい、
で何とかしてその渋沢さんはそういうふうに思わないようにしなくちゃいけないなってことで、まあ必死になるわけなんですが、はい、その時にちょっと気づかされるのが、徳川時代に培われていた商人さんたちの商業道徳というものと、はい、欧米で確立されている経済学とか、あるいはそういったその商業に関する慣例というかルールというか、そういった知識の体系といったものをどうしても比べたときに、日本は特に遅れてるなって感じたんですよね。何かというと、はい、日本のその商人さんたちがそれまで持っているその商業道徳っていうのは、どちらかというとかなり抽象的であると、具体的なそのビジネススールに結びつかないと。
例えばどういう感じなんですか。
まあ、例えばあのお客さんのために尽くしましょうって言った時に、具体的にどうやって尽くせばいいのかってことが分かんないとか。
あ、お客さんのために尽くしましょうっていうのが当時あったと、商業道徳、
まあ、言うのは分かるんだけども、はい、じゃあそれどうやればいいのって っていうことで、
なるほど、マニュアルとしては最悪ですね、はい、
でそうですね、マニュアル化されてないわけですよね。確かに例えば徳川時代から三井家とかはそういったそのマニュアルっていうのが家の中では共有されていて、はい、家の中のビジネスとしては具体的な方法っていうものをしっかりと身につけてはいるんですけども、うん、誰もがそれをしっかりと学ぶっていうものがなかったんですよ。徳川時代の商人が勉強しようと思ったら往来物といって室町時代の商人さんたちの手紙のやり取り、
はい、
その手紙のやり取りを通じて、はい、商業ってこういうふうにすべきだねっていうような方法を書いた文章があって、つまりそれを読むわけなんです。それかもしくは人工機というね、これソロバンのノウハウですね、うん、でね、ソロバンのノウハウだったらまだ具体的な計算の方法なんで、はい、細かいこと書いてるんですよ。その往来者っていうその商人としての心得っていう方が渋沢に言わせると、いやこれ欧米に比べると遅れてるねってなっちゃうわけですよね。
手紙から読み取っていくんですか？
手紙から読み取っていくんです。商売ってこうあるべきだよなってことを書いているコツがあるんですけども、
はい、
でそれは渋沢に言わせると、いやそれ当たり前だからもっと具体的な方法を知りたいよっていうことになった時に、ちょっと日本の商業道徳っていうものが遅れてるなっていう考え方が出てくるわけなんですよね、
はいはい、
でそうした時に、まあ、その日本の商人さんの道徳っていうのが具体的なそのまあビジネスツールとしてもちょっと弱いと、
うんうん、
でも一方でその日本人の培ってきた例えば論語、
はい、
論語のその哲学とか道徳っていうのは決して悪いものではないと、
うんうん、
だから渋沢としてはこれまで徳川時代に培ってきたその道徳っていったものは決して悪いもんじゃないし、むしろそれを実現するためにはむしろその西洋から取り入れる新しいビジネスの方法、
はい、
まあ、それこそあれもそうですよね、会計とか複式簿記の方法だったりとか、ただその帳簿のまとめ方一つ、簿記の方法一つ、会計の方法一つ、渋沢としては具体的な商人さんが身につける知識として学ぶべきものがあると、その学んだものっていうものを世の中に生かすっていう時には道徳と商業ってものは表裏一体のものだと。でよく渋沢のことをその説明するときに、合本主義というときに利潤追求だけじゃダメなんだ、道徳が大事なんだって言い方をするケースがあるんですが、
はい、
彼にとってはむしろ、いやそれって全く相反するものじゃなくて、むしろ究極ビジネスパーソンが利潤を追求するっていうときには社会のためにならないと真の利潤追求はならないねと、
はい、
一時的に金儲けをしてもしょうがないよねって、はいはいはい、ちゃんと社会のために役立たないと真の利潤追求にはならないよねってことになるんで、
うん、
両立するものっていうよりかはむしろ同じものっていう方が彼の意識としては強いんですよ、うん、
なるほど。なんか最近の会社とかでも、はい、なんか一時期ちょっと前までは CSR ボランティアみたいな、はい、投資みたいなのありましたけど、
う
ん、
そうですね、
今時だとやっぱ自分自身の会社がやってるビジネス自体が社会の役に立っているのであるっていうことを発信してる企業とかも増えてるじゃないですか。
そうですね、 CSR だったり、うん、あれ ESG とかもそうですよね、
はい、
ESG ってまあ英語の頭文字を取って環境社会ガバナンスというかね、
はい、
企業統治っていうふうに訳しまして、はい、要はその環境のために社会のために企業はこうあるべきっていう方針を掲げるって、これがまあ ESG っていう基本的な考え方ですね。社会的な責任を負っているよっていうことをアピールするということになるわけですね、は
い
は
い、でその社会が環境とかにも及んでいるぞと、そういうことなんですね、
はい、
うん、
はい、
でも今行き着いた先の考え方っていうのがもう実は渋沢栄一が言っていた合本主義にようやく立ち返ってきたのであるみたいな感じな気がしてきますね。
そういう捉え方もできるかもしれません。いわゆる ESG とか社会貢献を意識したビジネスのあり方っていうのは、はいはい、渋沢としてはそれがもうビジネスの本来の姿であると、うん、で渋沢さんはなんかいろんな講演会で自分のその商業道徳についてプレゼンをするときに、
はい、
いや形だけやってる人もいるよね、それはダメだよねみたいなことも言っていて、渋沢としては形だけ社会貢献って言うってことが逆に彼としては嫌なことなんですよね。彼としては真剣に社会貢献をするってことと真剣にビジネスをするってことは矛盾するものではなくて一体のものだって考え方があるんで、は
い
は
い、別でやってる時点で違うだろうという、
そうです。今でも多分だから真剣に ESG っていうものをこう掲げる場合と、
はい、
まあ世の中がそういう流れだからとりあえず言っとこうかみたいなものがあったとすると、
はい、
多分それは渋沢としては評価がだいぶ違ってくるわけなんです。経営者の人柄とか評判ってこと自体がその経営する企業の評判にもつながるわけなんですよね、
はいはいはい、
だからそこで形だけ慈善活動をしてるっていうふうにするか、それとも本気で慈善活動を営んでるか提供してるかってことではだいぶその変わってくる。だからこそ渋沢は真剣にボランティア活動に取り組んでいたり、その傍らで株式会社として利潤を追求するってことを彼は追いかけるわけですよね。
あ、そうなんだ。渋沢さん自体も慈善活動を本気でやられてたりっていうのもあるんですね。
そうですよね。
あ、うわ、この話もまた今度聞きたいな。
今度ね、ちょっと聞きたいですけれども、
結構経済って来てたから、
ね、
そういうこともしてるんだ。で、渋沢栄一さん合本主義
を打ち出していたわけなんですけれども、中外物価新法においては、はい、合本主義はどのように生きてくるんですか？
そうですね、まさにその中外物価新法もしくは中外商業新法っていうのは、はい、経済情報を広く伝えるってことになりますので、はい、要するに経済活動を行うためには当然世の中がどういう状況になってるのか、うん、あるいは市場がどういう状況になってるのかっていう情報が必要ですよね。
さっきまさにご説明いただいたような、
ね、正確な情報を把握できることっていうのが世の中に貢献すること、それからまあ利潤を追求することにつながるわけなので、うん、その情報を提供してるってこと自体が合本主義にかなうというか、
そうか、
世の中に貢献する
というか、この新聞の発行自体も合本主義に基づくものだと。
そうですね、基づくものですね。
素晴らしいな、やっぱり日経新聞は素晴らしいな。
というわけでですね、うん、今日は報道にも渋沢の理念ありということで、中外物価新報が日本経済新聞になるまで教えていただきました。
続いてはこのコーナーです。兜町
今昔。
渋沢栄一が生涯大切にした縁起石、赤石をご存知でしょうか？日本橋兜町日照館1階エントランスに展示されている赤い石なのですが、渋沢栄一はこの赤石を触り、自らが関わった会社の成功や日本の発展を願ったそうです。この赤石を実際に触り、さらに兜町を堪能できるイベントが明日から兜町で開かれます。その名も渋沢栄一赤石フェスタ。明日から4月4日までの期間限定で兜町で開かれます。見て、願い、味わい、学んで、映える祭典ということなのですが、どんな中身なのか一部ご紹介していきましょう。その1、兜町茅場町の名店渋沢栄一特別料理を提供。特製カクテルに始まり、渋沢懐石コースに渋沢けんちん汁、渋沢栄一常用まんじゅうに渋沢赤石もなかと、ここでしか食べられない渋沢栄一尽くしのメニュー盛りだくさんです。その2、明日3月9日は渋沢栄一特別セミナーがフィンゲート茅場で開かれます。講師は渋沢栄一のやしゃご渋沢健さんです。詳しくはカブトライブのサイトをご覧ください。赤石フェスタの最新情報は来週のこの時間でもお知らせします。
次回もお楽しみに。さて、番組もお別れの時間となってきております。
はい、
前回の放送でお便りのご紹介をしましたけれども、10代から80代までの方が聞いていらっしゃるということで、
はい、
なんか幅広く楽しめるラジオにできたらいいなとも思いますので、
今後もよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いしますというわけで、名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、この番組のツイートはハッシュタグ渋沢ラジオでお願いします。ハッシュタグ渋沢ラジオとつけてツイートしてください。
番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いします。ポッドキャスト配信もございます。
それではまた次回、Gパンパンダの星野と
一平でした。
さようなら。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りしました。